変わったという、まあ、出会いの一つなんですけれども、息子さんですか、
はい、
はい、ね、はい、その方を生まれて、そしてそのことで自分が随分気づいたところがあったというふうに聞いたんですけど、
後から振り返ってみてですね、はい、その時その時は何も言えてないんですけど、ちょっと振り返ったら、あれ俺の考え方も随分変わったな、前こうじゃなかったのになんで変わったんだろうかなとあるいはそれさえも考えないで、周りから昔からそういう言い方されてたんですかって言われて、そうじゃなかったです、でなんで変わったんですかと質問されて、そこで考えることも多いですね。あんまりこう過去を振り返らない、前先ばっかし見てるから、逆にこう問われて、あれなんでなんだろうかなと思った時に、ああやっぱりこの子が生まれてきて、それが私にようなことを気づかせたんだな、そんな感じですね。
山下先生はね、過去を捕まらないっていうのがね、すごいことですね。ね、前を向いてね、前向くとお金でも必要なもん的確にずっと与え続けてもらうんですよね。じゃあ大抵は過去を掴んで新しい必要なもん受けてないですよね。
今の言い方の方でいいんですね。
いいですね。人生の達人ですよね。
昨日誰と会ったか、何をしたか、何を食ったかとか、大事に思ってないから全然頭に残んないんですよ。明日何するか、今週何するか、それから、来月、半年後、1年後、3年後、5年後、そんなことはですね、いっぱい考えてるんですけど、過去のことは。で聞かれて、インタビューなんかでも、喋ってるうちにだんだん思い出してるんですね。はい。なるほど。昔話を、特にオリンピックの話とか、そういう話をしてくれとか言われると、ものすごいやっぱこう、せっかくですね、そういう紙面とか出るんだったら、そういう話はしたくないなと、これからのことを話したいな、今のことを話したいなっていうところが思われてるんですよね。でも一般の人は、オリンピックで足を怪我しながら優勝した、ありました違うと、それはもう今の俺じゃないと、それは俺はもうとっくに終わってんだと、はい、そういう思いですよね。
そしたらですね、後半はですね、皆さんからもですね、どんどんお二人に質問なり、あるいはいろんな意見なりですね、楽しい場にしたいなと思うんですけども、先ほどですね、今もお話ありましたけども、今自分が最も取り組んでいる問題で、その教育の問題、その問題の中で、教員の数を減らすというような話ですかね。
いや、授業時間数はこの4月からですね、でいろんな新聞でですね、そうするとその学力が落ちるとか、ものすごく狭い教育の話ばっかりしてて、今の教育の大きな問題って、狭い教育の話じゃなくて、子どもたちの心が病んできてて、はい、そこの部分なんじゃないかな、問題がなんか吐き替えられて、だからこれちょっと話飛んだんですけど、マスコミにもすごい責任があって、批判とか非難とか悪いところの指摘はいくらでもできるんですよね。大事なのは提案ですよね。良くするためにはもっとこうしたらいいんじゃないか、こういうことを考えるべきじゃないか、だけど、どうもなんかこう、なんでしょうかね、そういう、何やっても、あれですよね、リスクとか問題ってあるわけですから、その、非難ばっかしのような、気がしますよね。本当に、日本の将来のことを考えてるのかなっていう思いはありますね。だから、皆さんがどういうふうに思われてるのかなって。で、私がそういう意見をぶつけると、みんな、そうだな、そうだ、俺もそう思うんだよとしか言われないんですけど、新聞とかの論調はですね、えらい違いますからね。 教育の問題でぜひあれ新聞でいろいろ両側の意見出てますけど声がかからんかなと思ってますけど、ね、
今の山下さんのですねことでですね何か、勇気を持って
、はい、どうぞ。私はですね今日のお話聞いてましたね子供の頃ですね私の親はとび職だったんですね。で今でしたら労働法違反とか言うでしょうけども小学生の頃から中学生の頃現場に連れてくんですよ、ね、それで大人と一緒に仕事をさせるのそれで内引きとか家を移動させるまでですね建物の中に入ってコロコロがしたりそれ命がけなんですがそれまでやらせてですねそういうとね子供なりにもですね真剣にやり考えてたんですね。当時はこんな大人と一緒に仕事をやらされて嫌だなと思いながらでも体験させる考えるこれは農業もですね、うん、おふくろ親父と一緒に、ね、朝は早く起きて草取りからすごい嫌だなと思いながらやっておったんだけども今考えてみるとあれをやりながら考えさせられておったで労働基準法違反だろうが何だろうが、まあ、今家庭内は親子はそれないそうですけどねでそういう体験が物を作るとか何かこれやったらどうなるかっていうのは体で自分が体験しながら学んできたということでやはりうちの親はそういう面ではそういう考えちゃったのかねえ家内労働は無料で伝えるからやったのかさなかではございませんがでもそうすることによってですね今逆に物を言う見方とか自分で何とかしなくちゃいけないとかっていう見方の層はですねやはり親の背中と一緒に働かせるというそれが昔は当たり前だったような気がしますがねでそういうものが今非常に役に立ったなということをふとねお話を聞いていて感じたんですけどもこのゆとりの教育っていうのは体験させる教育をもしかすると必要とするものかなというのを非常に感じました。以上でございます。
ありがとうございます。特にコメントはございません。
はい、
他にございませんか。はい、どうぞ。
そのゆとりの教育で例えば土曜日が休みになってしまったとか中学校のあたりで、で休みじゃないぞと勉強するんだぞというのを学校の先生なんかは言っているというらしいんですけど、じゃあ実際にはどうなんだというと誰も面倒見るというか相手する人はいない、親は一生懸命不景気なんで稼いでるという状況で、じゃあせめて部活動でもやってくれということで、今日も山下先生は柔道の話、私日本の競技じゃなくてバスケットボールやってるんですが、バスケットボールやってるんですごくその部活動のことをいろいろ聞くんですが、中学校ではその中大連という組織があって、もう部活やるなと、平日でも50年終わってしまえと、休みの日は部活やっちゃいけねえぞっていうような指導をしてるらしいんですね。で競技を一生懸命やってる先生なんかはスポーツ少年団の登録をして5時までは部活動だよ、5時以降はスポーツ少年団だよっていうことで練習してるらしいんですが、といったようにそのなんかゆとりの教育というのを挙げてるんだけども、具体的なだからこれその今言ったような体験がないんじゃないかとかっていうのがありましたけど、もっと具体的なその周りのその何て言うんですかね、整備も必要なんじゃないかなと、合わせてやっていかないと進まないんじゃないかなとぼんやりとこう自分の競技のことで考えていました。
競技のことから考えるとそうなると思うんですね。じゃなくてやっぱ子供のことから考えていかないと、今教員の方々が非常に慌てられているのは子供のことからで考えてないですよね。自分の立場から考えてますよね、はい、だからいかに子供たちを育んでいくべきかと、だから子供がどうあるべきかどう育っていくべきかということはどうもなんか二の次三の次になってしまってる気がするんですよね、はい、だからいろんな体験の姿はあると思うんですけど、だから父さんお母さんが不景気で働かなきゃいけないのはそれは仕方がないかもしれませんけど、ね、でも子供たちにいろんな活動をされる場を探すことはできると思うんですよね、はい、ですから学校側も先生もですねそういうことはできると思うんですよ。これはやっぱりこれまで例えば小学生中学生高校生 コロナになる子どもたちに何が大変、本当に長い人生よということでという大事なのかという視点でもうちょっとやっぱり考えないといけないんじゃないかな。学校で話聞くと全部自分のことですよね。はい、だから大人がやっぱり自分の立場からのものばっかし考えていったら見る角度全然違いますからね。親は学校任せ、はい、学校は、どこ任せなんですかね。もちろんやっぱり
塾が
やっぱ、いろんな知恵を出してやっていけれると思うんです。そして確かにですね、ゆとりがないのは事実ですよね。だからうちの子供があのフリースクールのもやはりその前の子供が住んでて中学校に入って急にやっぱストレスがたまるんですね、子供たちにね。で実際に授業についていけない子供も多いみたいですね。でこう子供たちのやっぱり顔からですね、この目のキラキラと光る輝きとか明るい笑顔がないですよね。まず子供らしさ、それを、はい、彼らに戻してあげることが勉強より何よりも必要じゃないかな。人間らしさをですね、はい、ストレスをいっぱい感じて人のことは考えないで自分のことで考えてて、はい、そこからですね、明るくて元気があってですね、笑顔にあふれてて、そこにやっぱり僕はまず戻してやることがはっきり言って僕が子供の頃よりもはるかに今の子供のは不幸だと思いますね。うん、ただ物は我々の僕の子供の頃の方が自分じゃなかったけど、もっと自由があったし生き生きしたし伸び伸びできてたような気がしますよね。もし夢もあったと思います。だから連帯感もあったしね。どんなに物が溢れても豊かな心がないと幸せになれないと思いますよね。物質的な豊かさだけをだけをって言ったら分かるかもしれないけど大事にしすぎてそればっかしを求めてきたんじゃないでしょうかね。人間らしさとか本当のゆとりとか本当の幸せとかそういうものをどっかに忘れて、お金があれば物があれば地位があれば幸せになれるっていう心の底ではそこでは思ってないけども、そう思いたい、そういう錯覚でなんか生きてきたのかなっていう気がしますね。僕は環境は人を作ると思ってますから、私は私の周りに恵まれた環境で自分が作られたと思ってますから、やっぱりそういう子供たちを産んでる環境がやっぱりに問題がある、それは世の中にありそれを構成している私たち一人一人だと、そう思うんですよね。はい、
今の社会というのはかつてないほど年間3万人の自殺者が出るという、
はい、
私最近来ないですけど行くのが嫌だって、それは友人から聞くのは列車が遅れるというふうに必ず東京に、ね、3日も行くと何回も行かざるを得ない状況、これは社会の不安、未だかつてそういう時代がこの日本ではなかった、ならば当然その社会の仕組みが子どもたちに伝わり、ね、これは社会現象というのは当然一番敏感なのは実は親よりも子どもだと思いますね。子どもの頃親が争えば必ず子どもというのは一番それが増幅して感じるのが一番多いわけですから、そういう現実をまともに受けている子どもたちが親よりもその賢く生きようと言われても生きる知恵っていうのは神から与えられ生命力そのものっていうのはほっといても生きるっていうものですけども、だけどもその歪みというのはですね、実は敏感な人ほど早く出やすいという、これは命の法則みたいなものだと思うんですね。アトピーというのもそういうものも当然しかるべき法則によって必ず悪いものを入れればそれが出てくるという、そういうものですから社会構造そのものもですね、大人の方で大人が元気にならないような社会っていうのは子ども元気にならないという、そんな不安な社会を作ってしまった。これはいわば資本主義社会がデリバティブっていう投機型の社会で 環境まで破壊していきました。これ環境っていうのは人の心まで全部含めた環境を含めてですね、その辺の社会構造の変化っていうものが気がついてですね、やはりこれから変わっていくんじゃないか。だからみんなあの物を昔が物を求めればなんとかなるだろう、あれがないから、まあ、一番初めの三種の神器とか言われてね、車を持てば何を持てばということで物に執着したのが結局持って見たもののそれが心の充足を満たさないというものが最近分かり始めたという、これからそういうものに気がついた今あの初めに立ったようなもので、これからどんどん多くの人が気がついていく社会になっていくんではないかという、そんな気がしますがいかがでしょうね。
本当にそうですよね、うん、特に子供っていうのはね、あの親のね喜ぶ顔を見たいんですよね、うん、だから親のお手伝いさせるのがね子供にとっては大きいプラスになりますよね。一緒に親が子供と苦労してあげるというのがね、親が一生懸命働くのもいいんですけどね、ね、その働いたお金で何でも買い与えるよりはね、逆にね子供にいろいろね手伝ってもらって内職でもしてもらって親が助けてもらう方がね、その方があの本当は子供がね親孝行できたっていうね、親を喜ばせたっていうんでね輝くんですよね。私も小さい時そうでしたね。親が一緒に苦労してくれたおかげだったと思うんですよね。だからその本当に親が子供と一緒に苦労するっていうね、こう芝居でも何でもいいんだと思うんですけどね、わざとね子供と苦労を共にしてあげるっていうのがね子供にとった大きいプラスになるんじゃないかと思うんですよね。だからねもっとね実際仕事の場でねいろんな体験積ませるっていうのね、これものすごく大事だと思いますよね。そしてその本当に何が必要かってね考えて勉強していくっていうね、そうすると勉強でも楽しくなりますよね。身につくんだと思うんですけど、それを幅広くねいろんな分野でそういうチャンスを与えてあげると、ね、子供のねしたいものがねたくさんの選択肢の中から選んだものは喜びいっぱいねやっていけると思うんですけど、まあ親の代を継ぐとなるとちょっとね選択肢が狭まるんでね、ちょっと強制されたかなっていうような感じも受けるんでね、またあとで迷うかもしれませんけどね、でも最初にいろんな場合ね子供を連れて行って勉強させるっていう意味でね体験させると、ね、選択肢が広くなりますよね。そしたら子供の自由意志で自分の、ね、本当にしたいというようなことを選んで、そこでねいろんな、ね、必要性を学ぶと学校の勉強楽しくなると思うんですよね。それも全科目を、ね、平等にするんじゃなしに本当に必要な勉強を最優先させてね勉強させてあげる方が効果が大きいんじゃないかと思うんですよね。
先ほどあのあまり物を与えたことないって思いますけど、物を与えるよりももしかしたらそうですね、一緒にそうやって何かを作ったり、
ね、
そういう時間を共有することの方が子供にとってはやっぱり大事なんじゃないですかね。物だけをほっと買い与えてもそこにはその思い出伝わらないんじゃないですかね。僕はちょっとあの思い出したんですけど、16年前にイギリスにいました。でイギリス1年間行ったんですけど、向こうで全く日本人と付き合いませんでした。出発する前にたくさん名刺をもらいました。まだ日本がですね一番地震にあふれてた頃で、イギリスは経済のどん底ですね。ここに来て俺のうちの会社があるからぜひ行ってあの顔出してこいよ、何でも出してこいよ。一切あぶりやめて、せっかく外国にイギリス行ってイギリスの人たちと付き合わなかったら日本ったら、ね、あのため1年間みんなが苦労して俺のために開けてくれて勉強するか分からんと、イギリスにずっと付き合ってきましたよ。半年ぐらいしてその柔道練習が終わったというイギリスの人たちが出ました。一つ聞いていいか、おう何時どうも日本人が分からんと、何が分からんと、日本人は何のために働いてるの何のためそれは働くの家族のためだよ、本当か、当たり前じゃないか。いやな、日本だったら我々は家族のために働く、だからね5時になったら時間が来たら やっぱり大事なのは家族と一緒に一日の思いを語りながら食事すること。だから我々は帰る。でもな、我々知って日本人は5時終わっても帰らんぞ。7時8時まで残って仕事してるぞ。それだけならまだいい。それからそのグループで集まって酒飲みに行くぞ、飯食いに行くぞ。そしてもう一つ、イギリスでは基本的に日曜日の日はサンデービッグランチって言って、お父さんが昼飯を作る。でお父さんがたくさん大きな昼飯を作って、で家族みんなでその昼飯を食べながら一週間あったことを語り合う。でこの日曜日は基本的にみんな家族が集まって食べるんだ。お前イギリスする日本人は偉いゴルフが好きで、みんな土日になるとゴルフばっかり行ってる。これで本当に日本人は家族のために働いてるのかって言われて、僕はそこではっと思ったんですよね。口ではそう言うけど本当にそうじゃないんじゃないかな。だから、この辺りもですね、やはり子供を家族をないがしろにしてる、ところから、そしてまあね、教員だからこんなこと言うんですけど、あまりにも出世を大事にして、結果失うものが多いのかなと。イギリス行って僕は言われて初めて感じました。それから、自殺の問題、これ日本ですごい多いですよね。でもこんな恵まれて私が言ったら、お前に言われてほしくないよって言われるかもしれないけど、世界の国々見て、世界の人々の生き様から見たら、まだまだ恵まれてませんかね。死ぬ気になってやりゃいくらでも頑張れるんじゃないですかね。本当にもうどうしようもないのか、ね、命を落とすが捨ててしないのか、そんなことないんじゃないかな。もっともっと悲惨で、もっともっと状況悪くて、そういう中で必死になって生きてる、必死になってやっぱり家族を守ってる人たちがいるんじゃないかな。確かにその人から見ると死ぬ以外にもう選択肢がないという状況かもしれないけど、世界の国々の人から見たらそれでもはるかに恵まれてるっていうことがあるんじゃないかな。僕は本当にですね、本当に死ぬ気になったら何でもできるし、必ず道は開ける。やっぱりその辺も日本人の生き方がおかしくなってるんじゃないかな。私みたいに恵まれた人間が言うべき言葉じゃないということを理解しながらでもそう思いますですね。いかがなもんですかね。
人が死を選ぶというのはですね、諦めだと思うんですね。それで先ほどお話があったときに、褒められると喜ぶ、で気持ちになると喜ぶっていう、それが相談したりそういう仲間がいなくなるコミュニケーションのあり方に実は私は問題があるんじゃないかと思いますね。だから死っていうのは孤独になっていくということですから、孤独を選択せざるを得ない自分が作ってしまった環境、あるいは周囲が作ってしまった環境という、それがもしかするとこの日本型社会っていうのかな、最近の日本型社会、昔は猶予をはじめ少年近所があったからね、田舎で自殺する人なんて聞いたことなかったですね。そういう、農薬が出てきた頃は多少あったようですけど、その昔はそういう話ってあまり聞いたことなかったんですけれども、だからやはりコミュニケーションのあり方がこの国へどこか狂ってしまったんではないかって、そんな気がするんですけど、どうでしょうね。隣近所もよくわからないとかいわれる形になってしまった社会、ここに来たら友達もたくさんいらっしゃる
どうぞどうぞ。
今コミュニケーションという言葉が出たんだよなんですけども、 例えば今私たちがここに集っていて、ここでみんなが心を合わせよう、合わせようっていうのはこう向き合わせてね、あの一つにするっていうのとは別にしっかりと向き合おうとしますよね。こういう関係が日常の中ですごく薄れてると思うんですね。ながら族で何かをしながら一応あの本を見て、例えば相づきを打っているにしても、教会のね、あの学校でこんなことがあったんだよ、こんなことがあったんだよ、つらかったんだよ、楽しかったんだよ、嬉しかったんだよっていうことについて、あまりにね、あの別に長いことしてるってことが悪いんじゃなくて、そのことがあのきちっと受け止めてるっていうことが子どもに例えば通じないとか、または大人同士でそういうことがね通じないようなコミュニケーションをしてるんじゃないかって思います。でそこのところをそれぞれがその同意をしてくれなくてもいいけれども、でもあの自分は例えば今こういう気持ちなのよっていう話としてね、じゃあ辛くて大変だねとか、あのよかったねとか、まあ、僕とは同じ、ね、考え方ではないけど、そういうものの見方もあるのかっていうような形でしっかりとこう受け止めるっていうことを、あの自分の言いたいことを言う前に受け止める、まず受け止めるっていうところがとてもあの大切なんじゃないかなと思いまして、先ほどもあの夕飯がいただいた後に、自分ですね、お医者さんにこうご相談申し上げた時にも、とてもそのことをはっきりとこうまた体験させていただいたんですけれども、やっぱり今こういうことだっていうことをあの受け止めてくださるところがやっぱり日常の中になかなかなくて、その部分さえお互いにね、大人同士、子供対大人と子供っていうということで、まあ、ルールのようにあの覚えていくことができれば、内容的にあの人間としてより高度なところにとか、またはこのノウハウを、まあ、技術的にとか、または学業的にあの伸ばすための受け渡しとかっていうような形でね、内容が何であれ、その方法をきちっと疑いが受け止めるっていうことさえできれば、何とかコミュニケーションが立ち直っていく可能性があるのではないかというふうに最近思っております。
私はですね、今の子供たちがそんな悪くないような気がしてですね、私が知る限り周りの子供たちに対してね、なんだあまり問題ないんじゃないか、非常に素直ですしね、ただ競争心とか闘争心とかそういうのがないような感じです。私なんかはやっぱり親にやられ鍛えられた記憶があるんで負けたくないみたいなことが続いてるんで、だから私の周りの子供たちは割と、まあ、こっちがそんな厳しくなかったせいもあるんでしょうが、非常に素直ですくすくとなっちゃったみたいなところです。頼りないんですが、ただ20世紀から21世紀にかけてこう大きなシフトの変化がある。でもし20世紀というのが共生の世紀だったり、あるいは大きな積み込みの中で一緒に、輪となって暮らしていくような世の中だとすると、非常にそれにマッチしたね、感性とかその素質を持って存在してるだろうと、全然私は悪くないと思っています。ニュースペーパーの中でいろいろ病理現象出ますね。それは病理現象だと、いつの時代も病理現象ってある。それを大きくクローズアップするか、まあごくあることだよというふうに、認識するか、その違いだ。しかもマスメディアが非常に発達しているものだから、小さなことが非常に大きくなってしまう。恋愛が原則になってしまう。政治の世界もそう、企業もそう、人間もそう。そこがどうも我々が誤解しているところじゃない。全然おかしくない、良くなっているというような感じを持つんですね。で、例えば日本についても、日本は良くないって言いますよ、日本は悪くないと思います、ね、日本の国っていうのは世界の中でも山下先生いろんなところに見てあげたから分かると思うんですが、国がやることって何だっていうと、平和と安全と衣食住、まずこれをやるべきなんですね。で、今世界の中でこれをきちっとやってるところって少ないと。アメリカ行ったって、イギリス行ったって、夜中女性が一人で歩くのはなかなか難しいですね。日本はできる。だこのままきゅっとね、安全で、衣食住は足りてる。確かに今、不良債権たくさんありますが、 それはどうだったの。日本はばらまいてるんだ、 ODA かなんかでいろいろ金出しちゃったからそうなってるんだけど、というふうにまあ私は理解してるんです。ですから全然悪くない。でもっと良くしよう、この議論なんだろうね。じゃあどうすればもっと良くなるんだろうか。特に教育の問題で、教育の問題もいろんな観点があると思います。誰が教育するんだって言ってで、その前に教育って何だ。で今ありがとうおじさんが言われたように、最大の教育とは何もしないことなんですね。あの理念的にはするなっていうことを言わないことが最大の教育だと思います。ただ今のこの現代社会の中で、こう管理社会、それからあの、まあ、文明の利器、危険なものがどんどんこう周りにたくさんあるこの世の中でね、するなって言わないと、もうほぼ何割かは死んでしまう、怪我してしまう、やむを得ず言わざるを得ないという、そういう状況が今だと。これはあの文明があまりにも文化しすぎたからですね。あの文明が進化しすぎたというか、誰一人全体はわからないというか、一部しかわからない。だから全体としてどういうバランスを取るべきか、自己完結性どうなるんだってことも分かってなくて、ただ一部だけやってる。これがこの現代社会の一番問題点だと。どうすればいいかというと、やはりあの何百人の小社会こうなんかコミュニティみたいなのを作ってですね、ここでそれぞれ自己完結的なことをやっていくと、これはまとまりやすくと、廃棄物の問題も全部そう。誰が廃棄物を処理するんだと思うから適当に投げるけれど、自分の2、300人のこのスモール小さなコミュニティの中でこの廃棄物を我々がやらなくていかんと思ったら失敗ですよね。教育の問題も2、300人の中でやっていくと見えますから、お互いで親が1日どういう生活をするのか子供に見ることができる。でちょっと教育の問題を確かめますと、誰が教育するんだ。家庭です、それから学校です、それから今度子供たちがお互いがする、この3つの場面があると思うんですね。でこれはやっぱりうまく機能すると、この人間としては非常にあの 優秀なあの素晴らしい存在として進化していくんです。そうすると今の段階でそれをどうやって実現していくんだということなんですが、答えがなかなかないんですね。でゆとりの教育ということなんですけれども、ちょっとこれは意味が私もまだ理解してないんですが、ついこの間こういう非常にあの具体的なことを知りまして、非常にこれはね日本の教育にとって大きな明かりになると思ったことが一つあります。これはゆとりの教育とかあらゆるものに通用するような気がします。あの皆さんご存知だと思いますが、あの神戸かどっかのなんとか小学校とかいうところで、小学校でしたかね、影山さんとかいう先生が読み書き計算、これが基本であるということで、これを実践しまして10年間から15年ぐらいですかね、実践者です。読む、これは音読ですね。それから書くというのは写書ですね、あなんかこっちにある小説をこう書いていく、 それから計算というのはなんかこうマス字で計算していく、1分間に掛け算とか引き算とか、これを徹底してある時間やらせるんです。そうしますとね、あの脳性理学者がこういうことが分かったんですよ。あの音読っていうのがね、最も頭脳をこう活発に使うんですよね。ですから右脳も左脳も全部使うんですよ。でこれを徹底してやりますとね、頭脳の中のニューロンのその連結度の密度が非常に密になるんですよ。やっぱり、小学校、あるいは幼児小学校ここらの時に頭脳のですねニューロンのこの働きを活発にしておくと、これが最も大切だと思います。そうするとあの、まあ、知識なんていうのは後で、詰め込みであれば大体入りますから、でそれがこの読み書きそろばんできるんだ、それが計算か なんだそうです。でこれはね知的な部分のみならず、これをやることによって責任感も出てきて、目が生き生きしてきて、物事を結末をつけるような処理の仕方ができるようになってくるんですね。だからぜひあの日本の教育として幼児教育のところで、あの幼稚園あるいは小学校中学校ぐらいまで、とにかく30分から1時間これ読み書きそろばんの計算かやる、これをやったら日本というのはもうあっという間にまたね素晴らしい国になるよ。今でも素晴らしいんですが、もっともっと素晴らしい国になる、こんな感じがしてる。
お子さんの周りでですね、みんな素直でって話がありましたよね。 行かれた私立ですか。
え、私立です。
あの私立の学校の方がはるかに問題がなくて、私立とこの中学なんかは私立と公立で全然状況が違うって話で、ああ、ですから公立になるともう登校拒否の子供なんてのも、10% 15% ぐらいじゃないと、もう半分近くだと、そういうだから言ってるところによってもですね、違う気がしますよね。
私がそれを理解しても、子供の同級生がこう言ってきまして、そしてたまたま一人っ子だったので、中学生なんですけど、子供、うちの子は毎日楽しいって言って、電車通学1時間なんですけど、行ってるんですけど、近くの5分ほどで行ける子供の同級生たちは、行くのが辛いっていう子が何人もいてるんで、どんな風中学って言ったら、監獄みたいっていうふうに言ってました。うちの子はすごく自由で楽しいって言ってました。
公立だ、私立は当然やっぱり経営努力とかしていかなきゃいけませんよね。公立は生徒の区分にならんですからね。もう、そこに行かないかんって決められてますからね。選択の自由はないですからね。まあ、日本は悪くないって言いますけど、貧富の差も非常に少ないですよね、日本は。はい、その差がやっぱ世界でも一番少ないんじゃないですかね。これだけ先進国の中でですね。だからさっきのコミュニケーションがやっぱうまくいかないっていうのがあると思うんですけど、で手前味噌なんですけど、私はスポーツっていうのはですね、これをですねかなり僕は補ってくれると思うんですよ。でスポーツは教える指導者がですね、あまりにも勝ち負けに固執しちゃうとやっぱり歪める可能性があると思うんですね。でも基本的にはですね、間違いなく体を丈夫にしますよね。そしてですね、決まりを当然ルールで守りますよね。そして力を合わせますよね。でスポーツやる場合は特にシンプルな方です。やっぱ相手が、仲間が何を求めるか相手のことを考えますよね。それからやっぱり好き勝手にできないから我慢することを覚える。そしてやっぱり勝手に負けたり、一生懸命頑張ったことが結果につながらなかったり、コツコツコツコツ努力したことが成果に現れたり、その喜びをみんなで味わうことができますよね。でもしかすると昔はどこでも子どもたちがですね、学校終わった後集まって、ちっちゃな子どもから結構年配までおってですね、一番上がやっぱその子遊んでるみんなの責任を持って、その代わり自分の恩人じゃなくてもその長の言うことは聞かないかんとかいうような中で関係ができてたんでしょうけども、今はそうやって子供たちも遊ぶことないし、そうすると単に体を鍛えるとかいうことよりも、もっともっとですね、社会において必要なものをですね、僕はスポーツはですね育んでくれると思うんですよ。だから友達はできないって言いますけど、スポーツですね、ある程度やれば、そうするとですね、僕は友達できてきますよね。だからそういう意味で言うと、もっともっと我々スポーツというものをですね、大事に、こういう時代だからこそですね、大事にしていかなきゃいかんじゃないかな、そんな気がしますね。さっき話聞いて特に思いました。指導者の、影響ってものすごく大きいですよね。指導者によっては逆にそれがなくて、はい、マイナスにいくこともありますけども、
はい、この間私娘が小学5年なんですけど、授業参観、授業参観に私とかになって感じたのは、とても授業がつまらないなっていう、さっき山下君が言ってらっしゃいましたけど、やっぱり授業をもっと楽しくしようとか、そういう努力もすごく必要だったなというのはすごく感じました。で、なんでじゃあ、やっぱり社会の問題かもしれないんですけど、お金を稼ぐために働いていらっしゃるのかなというふうに感じますし、 校の先生がなんか無理やり教えてるっていうような感じなんですね。その子供からの他の教育ってどんなのか言ってかもしれないですけど、あの教えるんじゃなくてやっぱ引き出すっていうか、子供たちの意図というところといいますか、これはあの学校だけじゃないと思うんですけど、家庭でもそうなんですけど、子供との関係で子供に個人を教えるっていうんじゃなくて、子供っていうのは僕らよりもすでに後に生まれてきて、もううちよりも波動波動というかいいものを持って生まれてきてると思うんですね。だからなんとかしてそのいいところをこう押しとどめるんじゃなくて、引き出すような教育を僕とか親子とか学校の先生がこれからしていかなきゃいけないかなっていうのは感じます。で、前のライオシンフォニーっていう映画だったと思うんですけど、あのアメリカの当時で金に来た方が僕になられて、その時その時の話ちょっと違うかもしれないけど、あの夜道を好きでお子さんと子供が歩いてる時に、まだその飛行機も飛んでない時だと思うんですけど、飛行機飛んでたら、あのすごい月が綺麗だって言ったら、そしてお母さんと子供が歩いてて、そのお子さんが僕は月に行くんだっていう話、あのようなこう会話で何気なく話があったらしいんです。で僕はあの月に行くんだっていうようなことを言ったらしいんですけど、普通だったらまだそんな出てるんですが、そんなありませんから、そんなバカなことは言ってんじゃないわよっていうような、そういうような多分叱り方するかと思うんですけど、まだ全然ね、科学的にもそんな進んでないんですけど、その時お母さんが、ああ、気に入ってたらいいわねっていうようなこう、その会話がこうされたっていうのを見て、こういうようなその僕らの狭いその範疇の中で答えを出すんじゃなくて、そのお子さん の, そのいいところを、まあ、そうだったらそういうふうに仕上げるためにはそういうふうな答えをしたらいいのかなっていうのは、やっぱ僕らの方もちょっと考えながら答えを出してあげたらいいかなっていうのはありますね。そういうふう
に思います。あの実は私の、義理の姉が小学校の先生をやってまして、今あの学校の先生が実はお金を稼ぐために教えられているというふうに言われてたんですけど、あのこの4月から、まあ、さっき言われたみたいに変わりましたよね、あの教科書の内容で。うちのその姉はですね、正月からあのこの4月以降どういうふうなものを何月の何日まで教えていくというスケジュールを全部組んでたんですよ。それも年末年始の休みを全部使って家で組んでたんですね。でその姉もやっぱり若くして教師になった時はすごく理想に燃えてまして、あのテレビドラマで出てくるようなああいう先生を憧れてたようなんですけども、で教師を長いことやってると、その自分としてはこういうふうに教えたい、こういうふうに工夫をしてやりたいっていうのはあるんですけれども、あのそういうスケジュールをもうきっちり決められて上に提出しないといけない、学校の方に提出しないといけない、それの通りに教えないといけない、それからある時にちょっと変わったことを教える教科書に内容をずれるというと、今度保護者の方からあのきっちり内容をもっと分かるように教えてほしいというふうな話も来るらしいんです。それの中で、あの先生の中でもあの理想としてやりたいことはあるんだけれども、結局周りの上 の, 家の、まあ、校長先生なり教授先生なり、あるいはあの保護者の方の意見というのが非常にこううるさくというか、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないんですけども、非常に今の時代ですから、かなり言われるらしいです。で、その中で先生自身が身動きが取れなくなってて、結局、あの無難な内容って言ったら、まあ、ちょっと語弊あるかもしれないですけども、教科書に沿って、面白な、つまらない授業をしてしまうっていうところもあるんですよ。だから、先生だけじゃなくて、やっぱり、あの、さっきも言われてましたけど、周りの、まあ、僕はまだ子供はいませんけども、親、とか、それからまあ親だけじゃなくて、やっぱり社会のね、何かその決まった価値観っていうものが、今の価値観っていうものがちょっと変わらないと、先生だけではちょっとかなり厳しい状況じゃないかなと思うんですけど、だからあの先生の中にもカウンセリングを受ける先生がいらっしゃるっていう、なんかそういう状況になってますけど、だからその中で先生だけをっていうのもやっぱり厳しいところがあると思うんですけど、あれを見ていくとちょっとお伝えできたい。
あの先生だけじゃないですよね、みんなですよね。私今思い出したんですよね、長男が小学校4年ぐらいの時です。 PTA の、授業参観の後の、クラス懇談会に出たんですよ。で、男性は私だけ。ですね、みんなですね、あのこう女性をあれするじゃないですか、その時のお母さん方、まず先生に対して、ありがとうございますの言葉がないんですよ。で、先生、取られるクラスは宿題がいっぱい出てるのに、うちは少ないと、もっと出してくれとかですね、と、このクラスをどうすればいいかという問題じゃなくて、自分の子供からの視点でやる。とある人はですね、うちはここだから宿題したと困るとか、全部話をまとめると今のままなんですけど、みんな自分の子供から言うんですね。で、途中で私が順番でも取れてきました。私が最初に、いや先生、いつも本当あの息子を教えてくれてありがとうございますと、これからお礼申し上げますって言ったら、後の人が言いたいこといっぱいあった人がですね、みんな狂ったらしいですよ。最初の人がガーッて言って、うん、あの後日うちのかみさんからですね、はい、父さん、父さん、なんかあのクラスこの中で変なこと言ったって、いや俺何も言ってないぞ、みんなあの自分の子供からの意見ばっかし言って、お礼の一言も言わなかったけど、俺何も言ってないよ、なんで、いやね、お父さんが出てきてね、なんか言っちゃったから後の人が言いたいことを言えなくなって。だからやっぱこれは教師もですけど、やっぱ大人の一人一人のやっぱそこのこのありがとうのありがとうございますのこの気持ちがやっぱ欠けてきてるっていうのがあるんじゃないかなっていう気がしますね。で、個人的に教師で言いますと、あのでうちの息子でも、週3回ですね、夜の10時9時45分まで塾に行って、家帰ってくる10時半ぐらいなんです。かわいそうだなと思って、大変だろう、やめたらって言ったら、お父さん塾行かなからついていけないよ、大変だろうって、塾の方が楽しいって言うんですね。塾の先生は必死なんですよね、やっぱりね、まあ、子供の成績が上がったかどうか、そこで評価されますからね、いい悪いの気にして。あの私立と公立の話じゃないですけど、やっぱりどんなまずい授業をしたって、自分本位の授業をしても、あのクラスは閉ざされてて子供しかいませんよね。ですからやっぱり、今後あれです、学校の校長にすごい裁量権が出てきて、そして子供たちが学校をある程度選択できるようになって、そうやってなってくると、今度はですね、学校そのものも、それによって子供が集まらない学校と集まることができます。僕はやっぱり何ですか、クビにならない、他人から評価されない、その部分でのやっぱぬるま湯っていうのはすごいやはりあるんじゃないかな。ですから塾や私立の先生に比べて、そういう面での公立の先生方の、そういう外的な刺激が少ない、学校を選べる、授業先生も評価される、外部の人々のそういう評価を入れる、そういう流れっていうのは先生方もですね、少し栄養を垂らさせるし、そして情熱燃えた先生方は今度はかなり自分の思う形で、はい、やっていけるかなと。ただその時に、先生そんな授業やったら試験に入試に困るとか、そういうやっぱりこう自分の子供からの意見が当然出てくるかもしれないですよね。でもなんかどこ行っても自分の子供とか自分の立場からの意見であって、どうやったら父母の中でどうやったらこのクラスがいい話になっていくかという、そういう視点というのは、なんか僕は全体にどこ行っても利益代表で自分の立場の主張でどうやったら全体がうまくいくのかっていうのは、なんか少ない気がしますね。なんか教育の話だけになっちゃって、大事な時間が余計な私が言っちゃったもんで、
まあ、とても大切な問題なんですね。まあ、子どもの教育の問題も 大人の教育の問題も一緒だと思うんですけども、まあ教育のことでですね、今ちょっとあの話がこう少し、進みましたけども、まあ、ちょっと話題を変えてですね、やっぱり、まあ、今までの話の中で、それぞれ の, あの先生に何かお聞きしたいこととか、まあ、そういうことまたあれば、伺えればいいと思います。いかがでしょうか。
はい、
はい、どうぞ。
あの最近家を建てる方でですね、子供の部屋を作って、それに鍵を、まあ、皆さんつける方って結構多いんですね。で冷暖房を完備して、で好きなテレビとかいろんな買い与えてるという時で結構多いんですよ。でそういうところを見るとね、必ず子供はね、あの学校行かなくなったり、まあ結局そういうもの与えたり
して、
これがやっぱりそういう子供は作ったんでしょうね。昔見て、あの小さな部屋でまとまってればそういうことはないんだけども、小学校の一番大事な時にそういう部屋作って与えてしまうから、はい、子供は好きなことできますからね。で今携帯電話を持ってるし、まあちょっと前だったらね、あの呼気さえ子供部屋に置いとけば連絡つきますよね。そういう環境を多分親は作、大人は作ったんでしょうね。うん、そういうのも多分あるんじゃないかなとね。結局昔見て、あの小さな部屋にみたいね、あのちょっと前までは、私の小さい時まではあの2階に曲がりでね、他の家族が住んでたりとかね、そういうことっていくらでもありましたから。隣近所の玄関ドアはあの鍵かかってませんからね。食べ物の行き来もありましたし、奥さんの話、隣で料理作って自分のところで食ってるという、そういう環境でしたから。で小さい小学校の上がりたての子供なんか巻き割れなんかしましたし、自分で風呂炊きもしましたし、そういうのは今はもうスイッチ、リモコンでスイッチ入れれば風呂が沸きますしね、朝起きればシャワー使えますから、そういう、ね、もう時代に来てしまったのはね、まあ、便利快適を求めてすぎて、自分で自分の鍵かけてしまったのがやっぱり今じゃないですかね。
それに関してはね、あの住宅メーカーがですね、あの設計する方が独身の方、それあの家を建てる方がですね、あのお父さんお母さんに相談しないで、あのおじいちゃん おばあちゃんですか、子供がいない人が、あの両親が家を建てて、それで設計する人がですね、会社にそのベテランの子育てした経験のない方が設計したのが、それたまたま私若い頃、あの住宅関係の会社の広告の仕事を打ち合わせするのに設計するのに、そういう状況なんで、いきなり玄関から2階に入れちゃう設計しちゃったんですよ。これはこの社会構造的に分かる、そういうのがあって、でそういう問題が起きてから反省して、あのいやこれからそうじゃないようにっていう、あの自分が設計失敗した年代になってからですね、そういう話が出たりしてるのが現状なの。なんとかハウスとかね、いろいろあるじゃないですか、そういう
すいません、あと2分半で終わります。こちらの方です
。先ほどあの山下先生が好きな言葉ですけど、もう一度ちょっと一緒に
いっぱいあるんですけどね、
はい、あの安岡先生、はいはい、
一等と一つの明かりですね、はいはい、一等将軍、将は照らすです、はい、軍は神です、はい、一等将軍、万等万の明かり、小国です。だから一つの明かりが炭を照らす。しかしそういう人は日本にたくさん出てきて、万のそういう明かりを照らすと言ったら、それが国を照らす。
もう安岡先生というのは、あの東洋哲学家の、
そうです、はい、
じゃあ一緒の掛け軸の方と縁があった、
ね、あ、五井先生のあれで、あの五井先生のことを言うと本当から得意になる方なんで、紹介されてます。
安岡先生はもちろん年代は違いますか、会ったことはないんですけど、非常に私影響を受けた先生、前に亀谷さんが来られて、亀谷さんの安岡生徒の世界ですか、あれも言わせていただいて、今日新幹線の中で読んだのも安岡先生ま、あのマーカーを持ちながら口でキャップを書いて行きながら読んできました。
あともう1分、
ね、そしたらこの、ね、本当に必要なものを与えてもらった時に人は幸せ感じるんですよね。で本当に必要なものっていうのは神様が、ね、与えてくださるっていう意味でね、神様を呼ぶと全てがね、全ての人が必要なものを的確に与え続けてもらうんですよね。これは今ありがとうございます言わない人が多いですよね。そうするとヒグハグになって必要でないものが、ね、目の前に来るんですよね。だから神様を呼ぶっていうことがね、みんなが必要なものを的確に与え続けてもらえて、ね、みんなが幸せになれる生き方だと思うんですね。その教育も他の分野もね、全部そうだと思うんですけど、ありがとうございます。いいですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、そうですね。
生かされてると思ったらやっぱあれね、当然感謝しますね。そうですよね。
もう一度拍手を。